ね、一部の時に新先生が本当に重要なメッセージを、与えられました。サムエルを通して、どういう、霊的な指導者が必要なのか、その部分で、具体的に新先生がメッセージをくださいましたね。個人的に私はこのメッセージが本当に答えになったのが、まあ、私もサムエルみたいになりたいなと。サムエルのように小さい頃から教会で契約の、隣で寝て、神様の、御心を分かって現場を見て本当にそれを救いたいという気持ちを、ね、サムエルがあったように、私もそういう心を持ちたいなと思いました。それで結局は日本福音化、世界福音化するのは教会ですよね。でもその教会を率いるものが牧師ですね。その牧師を、育てる場所が神学校ですね。なので本当に世界を生かすなら神学校が本当に重要なんですね。神学校では、まあ、神学を教えますけど、このカリキュラムの中で神学校で一番重要視とする科目が、聖書語学です。 Songs or Heart, Biblical Language。 なぜ語学が重要ですか？旧約聖書はヘブライ語で書いてあり、新約聖書はギリシャ語で書いています。もし私たちが神様の御言葉をもうそのままオリジナルとして勉強したなら、そしたらオリジナルの語学を勉強するのが普通ですよね。なので一番1年目に教えるのが語学、ヘブライ語とギリシャ語。神様はモーセにヘブライ語で御言葉したので、そしたらオリジナルに取るように。だから今の言葉で言うと、ユウ先生のメッセージは韓国でありますから、もっとそのオリジナルを聞きたいなら韓国を勉強しますよね。そういう同じ概念です。だからもう里なら木さんとかもうペラペラですよね、私よりうまいっていう 断然。だそういう意味でヘブライ語、ギリシャ語1年目に習います。それ2年目、それで次が語学を勉強したなら聖書自体を学びます。尊敬しな。見てみると全部聖書が基盤で、聖書が基準じゃなかったら神学校がいる必要がありませんね。すべて聖書が基準、基盤、もうこれが同じ、重要ですね。だから聖書語学勉強したら、その聖書をオリジナル、ギリシャ語、ヘブライ語で解釈するってことです。それで解釈するのがヘソ、解釈。どういう意味なのか。この聖書の内容はオリジナル言葉ではこうだけど、それを現代の言葉で言うとどういう意味なのか、それを解釈するのが解釈学です。一番重要なのがオリジナルの語学、それで聖書、それを解釈するですね。それでこの解釈した内容を組織的にまとめるのが組織神学です。正直しない。これ今イサクが頑張っていることですね。組織神学を通して救い論、教会論、人間論とか、すべてこれを、まとめるんですね。だからサラッパンが組織神学が本当に上手です。リュウ先生が1、2、3まとめるか、それをリュウ先生はもう言うと組織神学の方向ですね。この組織神学を学びながら教会のすべての流れを一遍に合わせて教会史、 これ私の分野です。共栄さん、教会の歴史を通して神様の流れを、旧約聖書から流れをまとめるのが教会史です。どう神様の民たちがこの契約を実行したのか、それをまとめるのが教会史ですね。2020年まで、21世紀まで。教会史が終わったら、これをどんどん適用します。これを実践します。それが牧会学です。牧啓派。どうやって牧会するのか、どうやってこの内容を伝達するのか、あとどういう青少年のグループ、あと青年のグループ、もう男性女性のグループ、子供たちのグループ、それをどうやって適用するのか、それを牧会学で習います。その上にシルチョンシナ、実践神学、これはタラパニーと伝道学です。これどうやって現場に行くのか、教会内、初めてそれを教会内からどうやって外に行くのか、それがシルチョンシナ、チョンド博も入っています。伝道学、毎週月曜日にそれを、伝道学を学んでますよね。それでこれも尊教派、宣教、237を生かす宣教学。それ一番トップが説教学です。尊教派、これをもう伝達の集中するんです。どうやって伝達するのか。だからイノン伝道師と、ヨアン伝道師もこれを全てやります。次の3年間ぐらい、これを神学校でやって、自分でも牧会のインターンシップして、現場で伝道して、それをやって安心を受けたら牧師になるってことです。だから新先生はこれを全てやって、もうやってすぐほっかほかの時に日本に行ってるんですね。韓国しないで、もう情熱あってこれは日本に行くって言って、日本でこれを、適用したってことですね。私はこれアメリカでしたということです。イノン伝道師とジョン伝道師は日本で、世界に行きますけど、これが新学校でやる、内容ですね。でも一番重要なのが聖書です。聖書が、基準だということですね。これが一番です。なぜこれ重要なのか、神学の重要層。オカルト、異端、例えばエホバの証人、モルボン教、新天寺、新天寺、あとムンソンミョンの、統一教会、共通点があります。異端の共通点、神学がないです。神学校は自分でありますけど、神学が非常に弱いです。なぜ？自分なりで聖書を解釈するから。だからもうモルモン教、エホバの証人はもう私の聖書を使います、同じ単語を使います、でも解釈が全然違う。なぜ？自分たちが思いたいことを聖書に作るからですね。だモルモン教は自分のモルモン教の聖書があります。だから聖書の流れに乗っていないということですね。だから異端です。だもし極端な話、タラッパンという団体が神学に興味がなかったら同じ方向に行くしかないんですね。これはもう教会史がもう表しています。神学校でちゃんと聖書の学びをしなければ、自分なりの解釈で作ってしまいますね。それを異端というんです。異端、聖書の流れを乗らないことを異端というんです。でも今タラパンが異端と言われている理由はこれじゃないんですね。ジェラシーで、ジェラシー、違う、団体がジェラシーだから異端って言ってるだけで、実際は異端じゃありません。でも、もしです、もしこの神学校でちゃんと神学を勉強しなかったら、自分の解釈、自分の意見、自分の経験で御言葉を言っちゃうんですね。神様はそれはダメって言うんです。なので神学校がどんだけ重要なのか、特に日本っていう国は神学校が少ないですよね。 あったとしても今弱まっています。なぜ？進学校、進学のこれは強いです。日本の進学はでもどんどん上へ行くほど弱くなるんですね。特にこの牧会学、あと実践、チョンド、伝道学、タラパンはこれが非常にうまいです。でもちょっとこの下がちょっと弱いですね。だこれをそのバランスを、合わせていくのが私の使命です。神学者として、私は神学を進めるんじゃなくて、このバランスを見て、あ、ちょっと聖書が弱いですよ、聖書元に戻りましょう、あ、伝道学いいですね、これを進めましょう、それをまあコンサルティング的なするのが神学者の役目ですね。これが私、これが、神様が私にくれた、個人的な契約として私に与えられました。この重要性、異端がこの神学の流れ、神学語ではないんですよ、本当に。それで聖書ですね、尊厳。結局は聖書が鍵です。特にこの中でメッセンジャーがいっぱいいますよね。メッセンジャーがこの聖書の基盤でメッセージをしなかったら、ある意味神様に罪を犯していると同じですね。聖書は言ってます。だそれを訓練するのが神学校です。だからまあ住職者でも神学校も行けますよ。牧師にならなくても神学校行けます。牧会学をしなくても1年間2年間その住職者用のコースがありますので、だから劉先生が皆さん RU に行きなさいと、 RTS で授業を受けなさいと。なぜ？異端が多いから、御言葉を本当に知らないから、自分の経験でメッセージするから。だからこの聖書をちょっと、劉先生がこれちょっと訓練を受けなさいということですね。それで新学校です。しなきゃ進学校では牧師を、牧者を養育する場所であり、住職者を伝道者として訓練するのが殉職者、進学校であり、あとレムナントを小さい頃から育てて宣教師として作るのが進学校です。だからもう19世紀韓国に来た宣教師たちは神学校で全て訓練を受けました。それで韓国に来て福音を伝え、日本の宣教日本に来たもう米国とアメリカとかオーストラリアとかの神学その宣教師も神学校で学んで、ヒラシンとか神学校で学んで、宣教に来たんですね。だから訓練です。訓練、神学校は訓練をしなきゃ現場で、戦えないということです。だからもう軍でもどこに行っても訓練がありますよね。進学校がその場所ってことです。なのでレムナント、 RTS がどんだけ重要なのか、あとアメリカに にある RU、 あともし未来には日本にも本当に、ちゃんとした進学校が、作られたらばと思います。そのために皆さんが本当に、祈ってくだされば本当にいいと思いますね。今日ですね、新先生が一部にサムエルをモデルとした契約の予定を、メッセージしましたね。サムエルは本当にユニークな人です。なぜなら言うと、王がいないときに王の役割をして、祭司が堕落したときに祭司の役割をして、預言者がいないときに預言者の役割をした、もうキリストのプロトタイプと言いますね。それをしたサムエルが今日一部の何年にしたか分かりましたね。ミスバ運動やダビデを弟子とした、そのサムエルが、同じサムエルがサムエル記を書いてもう一つの書を書きました。それが詩式です。サムエルが詩式を書きました。なぜ？イスラエルがなんで滅んだのかをちゃんと書いたのが詩式です。だからサムエル記はモデル的な、もし契約を握ったらこうなります、 いい報告。知識はもし契約を逃したら悪いことになります。そのモデルが知識です。見たら契約って言葉が一切も書いてありません、知識の時に。そのくらいもうエジプトの体質に戻った、いやエジプトの体質よりもっとひどい状態を描くのが知識なんですね。考えてみてください。ヨシュアを通してエリコ城を倒して、アイ城を倒して、もう契約の地に来て達成したのに、エジプトの状態よりもっとひどくなったんですね。それをサムエルが知識を書きました。こうなると、だから契約伝達を失敗したイスラエル、基本的なインフォメーション言いますね。長者サムエル書きました。目的、なぜ知識を書いたのか。罪の結果、あと回復の結果、平凡、契約を逃したらこうなりますよ、契約を握ったらこうなりますよ、その目的を書くためにサムエルが知識を書きました。理由、まあ、同じですね、まあ、目的と似てますね。ダビデに伝達するために、イスラエルのためにこの歴史を伝えるために、書類を残したんです、サムエルは。知識を通して、ちょっと整理しますね。モーセ、先週モーセの働きを見ました。モーセを通して何を見たのか。契約中心の生活、聖幕のを真ん中にして、その周りに全てテントを打ちましたね。礼拝中心、契約中心、モーセを通して、あと契約伝達中心、モーセを通して。新明記の本は次世代のために契約を残した書です。だ、新明記の意味が2番目の立法って意味です。ドゥルラナミトゥボンチェ、ユルポ、次世代のために、もう 1世代はみんな死んだから、2世代目に伝達をまた回復する内容が新明記になります。それが新明記ですね。だから契約中心、契約伝達、モーセしました。3番目、契約実践。この実践の内容が民数記、あとレビキ、レビキです。どうやって契約の地に行く前に準備段階が民数記です。だから英語で Numbers、 何人いるのかちゃんと数えるんですね。男性何人、女性何人、子供何人、戦える人数、準備段階が民数記ですね。レビ記は契約の実践の準備、それがレビ記です。だからモーセの5章見たら、もうこの3つですね、契約中心、契約伝達、契約実践、その3つを自分の弟子にあげました。それが誰にあげましたか。モーセの次はアメン、ヨシュアです。ヨースは、あれ、カレブは、まあ、知らないですね。知ってるふりしたけど知らないです。ヨシュアにあげた霊的指導者の 条件があります。条件4つあります。3つです、すみません、3つであります。1、神様が花に見てか信者てか信者てかんさら、神様が選ばれたもの、それが条件です。もし神様が私たちを選ばなかったらここにいません。神様が選んだから今霊的な指導者になりました。それが1番目の条件です。霊的指導者の条件1。2番、チュレグ、エジプトを脱出した目撃者、これを自分の目で確かめた人がモーセの次の指導者になります。それがヨシュアです。モーセが死んだ頃にはイスラエル人100万人いました。100万人の中で唯一2人だけこの出エジプトの目撃をしました。それがヨシュアとカレブです。100万人の中で皆アラノで死にましたね。一世代目が不信仰して唯一2人だけ残ったのがヨシュアとカレブ。後悔が割れてアラノの奇跡、杉越の祭りを見た唯一の2人、ヨシュアとカレブ。これが条件です。モーセの意思を受け継いだヨシュア。3番目、12人のスパイいましたよね。その中で不信仰をしなかった唯一の2人、カレブとヨシュアです。だこれでモーセが神様から受け継いだ契約の予定、その契約中心、契約伝達、契約実践をヨシュアがそのまま受け継ぎましたね。この条件があったから、神様の杉越の祭りを通して、地の生贄を通して救われた、奴隷から解放されたんだなと。それを目撃した二人、一人がヨシュアです。でもヨシュア一つだけ失敗しました。それが伝達。神様は絶対にヨシュアにこう言いましたね。カナンの地に入ったら全ての文化、全ての人をなくしなさいと。一人残らず、もうカナンの地は堕落してるから、もう完全に終わりにしなさいと。ヨシュアは終わりにしなかったんです。 99.9% 契約をイエスと言っても 0.01% 従順しなかったら失敗なんですよ。ヨシュアがこの小さいパーセンテージの不信仰じゃないけどの伝達を失敗したせいで、カナンの地征服したのにもかかわらず契約の伝達のラインが途切れたんです。それがヨシュア記です。ヨシュア記の最初の部分はヨリコ城で勝利して、真ん中のあたりはどんどん進んでカナンの地をどんどん勝利を受けて、最後らへんに失敗したんですね、ヨシュアが。それで今詩式です。詩式一章を見たらヨシュアが死んでって言いますね、始めますよね。ヨシュアが死んだ後に今日読んだ17章6節、自分が見てよしとしたらそれがよしという時代になりました。神様が見てよしじゃなくて、自分が見てよしとしたらいいっていう時代が来ました。これが詩式です。詩式2章10節を開いてみましょう。これが本当に重要な、詩式2章10節です。一緒に読みます。その同世代の者も皆その先祖のもとに集まれたが、からの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた 技も知らない他の世代が起こったと。主も知らない、主が行われたものも知らない新しい世代が生まれたと言いますね。 新しい世代が、これが私とレノたちの2世代目の本当にミッションです。新しい世代、主も知らない世代が起こらないように防ぐのが私たちのミッションですね。主が宮沢をされたことも知らない世代が起こったこと、これが四式の時代です。捧げ主で聖世で新しい世代、せっかく一世代目が出エジプトしてカナンの地に行ったのに、新しい世代、主も知らない、主の宮沢も知らない世代が起こったと。理由、失敗、理由、失敗の理由、なぜヨシュアの後に失敗したのか。せっかくカナンの地に、神様がエメシアを送られるカナンの地にせっかく来て新しい神様の国を作ろうと思ったのに、なぜ失敗したのか。ヨシュアがカナンの地に行って全ての人を滅ばなかったんですね。だから小さいパーセンテージの中にカナンの文化があります。その文化に負けました。あるいる世俗化、世の中のものを受け入れたんですね。今日神聖で言いました、祈りをしなかったらずっと世の中のものが入ってくると言いましたね。もし契約を毎日回復しなかったら、御言葉回復しなかったら、世の中の考え、サタンのその攻撃、霊的ペリシテ、もう起こりました。あの四式の時代に。だから私は文化を生かすことに生かすので、文化を受け入れるんじゃないですね、文化を生かすんですよ。だこれがレムというか、気をつけなきゃいけない。すごいやばい映画見て、やばい聞きながら、あ大丈夫、僕は文化を生かすからって言いますよね。完全にもう文化に飲み込まれてるけど、あこれ、いや牧さんに文化今征服する準備だから、ちょっと解釈させてみたいなね。それやるうちに文化化されたんです、世の中の。だその区別をちゃんとしっかりしないと飲み込まれるってことです。あと結論、主よ国際結婚です。まあ国際っていう、国際かな、カナンの神様を知らない、契約の知らないカナンの部族とイスラエル部族が結婚した。モーセはヨシュアに言ったんですね、絶対にカナンと結婚するなと、新しくスタートしなさいとね。でもそれを破ったんです。大神聖が、本当に女性が強いと言いますよね。まあそういうことです。結婚を通して、契約が、途切れたということです。だから軍事的には勝利したものの、文化と結婚で滅びたんですね。だこれは未信者と結婚するなんじゃなくて、契約のことです。目に見えない、ヌネアンボイ、目に見えない戦いでイスラエル人は負けてしまったということです。目に見えない敵、契約を伝達させないようにする文化、目に見えない文化、刻印する文化、違うもので、根を下ろす文化、違うもので私たちの体質を変える文化、今度目に見えないんですよ。楽しいから、もう周りにあるから。だから本当に、これで四式の時代に入ったんですね。それで3番が霊的な問題、四直文字、出エジプトの状態よりもっと悪化した。もう四式のを見れば、最初の一番最初のイスラエルの内戦が起こったんです。内戦、ダンの部族がベニヤミンの部族を攻撃したんですね。そのくらいひどいんです。 神様の民なのに、聖なる民、選ばれた民、本当に違う国の宣教師としての民の選ばれた民が自分の内戦をするんです。そのくらい霊的に病んでたんです。そのくらい肉体的なもので負けてしまったと。そしたらもう最悪の時代ですよ。ここで刻印ね、体質の恐ろしさが分かります。詩式3章7節見たら、まずこれサイクルがあります、パターンがあります。まず3章7節見たら、イスラエル人が神様を離れます。神様からも遠くなります。いらないと。そしたら神様はそれを見て審判ですね、裁きます。3章8節、審判。3章9節見たら神様の裁きが来て、もうペリシテ軍、カナンの軍が来て、イスラエル人は3章9節、神様を呼びます、祈ります、助けてくださいと。3章8節、それを聞いた神様は獅子を呼びます。デボラ、オスニエル、サムソン、エフド。3章9節から10節。それで獅子を通して平和があります。平和、これが3章11節。平和あって40年間、30年間、50年間、80年間平和あって、また神様を離れます。これが325年間ずっと12人の獅子を通してずっと刻印が変わらない、福音の根が変わらない、体質が変わらない。平和、いいことがあったらまた神様離れる。これがサイクル、繁忙325年間。これが体質ね、刻印の恐ろしさです。これをサムエルがダビデに伝達するために書いたんですね。イスラエルにするように書いたんです。ある意味深い霊的な傷にバンドエイドを325年間つけるんです。バンドエイド、傷がすごい深いのにずっとバンドエイド引くんです。バンドエイドは浅い傷ですよね。でも霊的な問題はすごい深刻なのにずっとバンドエイド塗ってるんですよ。それで今日の一部ですね、325年後、ハンナを通してハンナの恵みを受けて、ああこの時代はナジリ人が必要。ナジリ、こんな深刻な状態にナジリ人が必要っていう祈りをハンナがしてるんですね。これ恵みです。これはほとんどの人がこういうサイクルに飲み込まれている間に、ハンナはナシリ人が必要と祈りをしたんですよ。サモニーがよく言うポットギリアニア、これサモニーの口癖、ポットギリアニア、ポットギリアニア。本当これは普通じゃないんですよ。エリ祭司長もハンナの祈りを見れないのに、ハンナがこの時代を見てナシリ人が必要だと。それでサムエルが、サムエルが契約、今日の一部のように契約の予定が始まりました。ハンナの母の祈りで、その同じ母の契約、時代を見た契約の祈りが同じくサムエルに 意思を受け継いでんですね。それで契約の箱の横で神様の御言葉を聞きながら、エリー祭司長は全然目も見えないのに、サムエルはずっと神様から訓練を受けたんです。神様に直接、もう直に。それでミスバ運動、イスラエルがペリシテ軍に契約の箱を取られて、イスラエル人はあ、そうなんだと全然無感覚。それを見たサムエルはバカ野郎、目を開きなさい、契約の箱を取り返さないと。ミスバに集まって断食して早く契約を回復しようと。それミスバの運動です。だからゆり先生が3団体に文化をやれたのに、クリスチャンは全然無感覚。この時代のミスバ運動を開こうっていうことでタラッパン運動が生まれたんですね。同じですよ。無感覚で完全にキリスト教が三大体に盗まれて、神学も盗まれて、音楽も盗まれて、医学も盗まれて、全て盗まれた時代にミスバ運動をサムエルが開いたんですよ。それでダビデ、今日のメッセージのダビデ、一人でもいいんですよ。モーセは100万人の中で2人いましたよね。私たちも一人でいいんですよ、一人だけど。学歴がなくても、お金がなくても、バックグラウンドがなくても、この同じ契約を 100% ピュアに受け止めるダビデ、弟子。だこの一部が本当に重要なメッセージですね。私の二部はその一部に行くまでの過程を説明しただけで、本論は本当に一部ですよ。サムエル、これは悪い例であって、いい例は本当にサムエルの例なんですよ。契約の指導者、レティの指導者、この時代を見て契約をミスバ運動をするサムエルの、結論です。契約、契約の記録がないと言いましたよね、さっき最初に。詩式では契約の記録が何にもないんです。ということは、選ばれた神様の民が契約と無関係な人生を生きたということですね。なので常に霊的な戦い、毎日神先生が毎日契約を回復しなさい、毎日祈り回復しなさい、毎日御言葉回復しなさい。なぜ？霊的なペリシテ軍がいるから。それを取ろうと、奪おうとする霊的な敵がいるから。コロナもその一つです。今日フォーラムで奥長老がすごい、悟りをシェアしました。あ、コロナでちょっと心配したんですけど、教会来てみたら本当にみんなすごい信仰良くて、先週は3部キャンセルして、今週3部回復されて、1週間しか経ってないと。さすが目三人だと。霊的な戦いを毎日しなきゃ本当にダメなんですね。これはもうオプションじゃないと、オプションじゃないです。それで私たちの基準が御言葉、契約、何があっても基準は御言葉と契約が基準であるということを毎日、私たちが、しなければなりません。流れを見てみたら、新先生のメッセージがモーセ、サムエル、7人のレマントの流れをしますので、私はそれを合わせてそのバックグラウンドを説明する感じで、このしたいと思います。だから一部今週、契約を握って勝利するように祈ります。祈りましょう。 神様、本当にこのメッセージ、本当に私たちと誠な伝道者との本当に出会いを与えてくださって本当に感謝します。本当に契約を伝達と次世代を生かすミッション、あとこの地域を生かすミッションを持った教会と出会わせてくださって感謝します。あと宣教伝道のためにオーリングする教会に出会わせて神様に感謝します。私たちも神様、本当にこの毎日契約を回復し、毎日この御言葉伝道祈りを回復し、現場に行ってこのグッドニュース、この福音を伝える伝道者となるように神様が祝福してください。特に ACA、NPO、あとこのカリザ文化センターを生かす、本当にこの通してこの知識の時代を防ぐ、本当に新しい契約の時代を開かせる、そういう代表的な教会となるように神様が祝福してください。それで感謝して主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。